主のよみがえりおめでとうございます。主は今日も生きておられます。先週の主路の主日では、ベタニア村のロバの子に乗ってエルサレムに入られたところ、そしてその後宮を清められた箇所からお話ししました。多くの人々の心の思いが現れた日でした。群衆は熱狂して叫びました。ホサナ、ホサナ、祝福あれ。彼らはローマの圧政からこの人こそを解放してくれるのだと期待を寄せていました。宮で商売をしていた両替人や鳩を売る者たちは商売繁盛を期待して座っていました。ところが主の憤りによって商売道具は倒され、彼らは宮から追い出されました。商いの妨害をされた彼らは怒りに燃えたことでしょう。しかし悪質な商業主義と金銭欲にまみれた、そんな人々が追い出された後の雑然とした宮に集まってくる人々もいました。目の見えない人、足の苗た人、病を負う人々でした。商売人の机や椅子を倒して裁きを行った主の店は、たちまち癒しの店に変わったんです。主は彼らを癒されました。また子供たちが集まってきました。ダビデの子にホサナと賛美の声を上げながら集まってきました。癒された病人や子供たちは喜びに満ち溢れた一方で、一連の出来事を見ていた祭司長、立法学者たちは烈火のごとく怒りました。そんな彼らに主はいつものように旧約聖書の言葉を引用して応対されました。詩篇八篇の二節でしたね。神は幼子や血の御たちの口に賛美を授け、その賛美の力を持って敵を打ち破るという方です。主のエルサレム入場は公のメシア宣言であり、勝利の宣言でもあったんです。その後の一週間の主の歩みは、苦しみと悲しみ、怒りと憎しみにもみくちゃにされながらの茨の道でした。先週お渡ししました受難週の祈りと黙想、今年はマルコの福音書11章から15章を提示させていただきました。ブドウ園の例え話から始まり、パリサイ人たちとのやりとりや終末についての予言、またナルドの香油が主に注がれた話、そして弟子たちとの最後の晩餐、ゲッセマネの祈り、逮捕、裁判、十字架刑と移行していきました。主にとって激動の一週間であったに違いありません。今年のイースターはヨハネの福音書から読んでいただきました。ここには他の三つの福音書にはないある動きが感じられないでしょうか。女性も男性も共に走ってるんです。まずマグダラのマリアが走り出しました。どこへ？シモン・ペテロと主が愛された弟子のところへです。朝早く、まだ暗いうち、夜明け前でしょうか。主の葬られた墓からペテロたちの隠れ家までどれくらいの距離だったのかわかりませんけれど、とにかくなりふり構わず走り続けるランナー、マグダラのマリアが私には見えます。彼女はなぜ走っているのでしょうか。そう、石がなかったからです。墓の入り口から石が取り除けられていたからです。彼女は墓に向かう途中、一つの大きな問題を抱えていました。石です。 墓の入り口を塞いでいる石が問題でした。彼女は何のしにお墓へ行ったのかと言いますと、香料を持っていくためでしたね。香料は何のために使うのでしょう。亡くなった人の体、遺体のためです。ということは、彼女は、主は死んでしまったのだという事実にとどまっているということです。生前、主が語っていらした、よみがえりの予言のことは、全く忘れ去っている。彼女の手にある香料は、そのことを物語っていると思います。しかし今、取り除けられた石と、空っぽの墓を見て、彼女はハッと気づいたでしょうか。主が、よみがえられたのではないか、ということ。走りながら、マリアが思い巡らしたのは、この喜びをどうやってペテロたちに伝えようかということだったでしょうか。残念ながら、2節を見ますと、どうもそうではなかったようですね。マリアは息を切らし、取り乱した様子でペテロたちに尋ねました。誰かが、墓から土を取っていきました。あなたたちですか？主をどこに置いたんですか？何が起こったのか私には全くわからない。マリアが走りながら考えていたことは、主の亡骸を誰かが盗んだのではないかということでした。この知らせを受け、今度走り出したのはペテロ、主の愛されたもう一人の弟子でした。主の愛されたもう一人の弟子というのは、この福音書を書いたヨハネのことです。ペテロは気性の激しい漁師でしたが、主が裁判に立たれていたとき、私は主を知らないと、三度主を否定した弟子です。またヨハネは、イエス様から雷の子とも呼ばれ、彼も気性の激しい漁師でした。弟子の中で誰が一番偉いかをいつも気にして、兄のヤコブと一緒に主の栄光の座の隣に座らせてくださいと直接イエス様にお願いに行った弟子でもあります。マリアからの知らせを聞いて鉄砲玉のように飛んでいく二人の様子が目に浮かびます。ヨハネの方が先に墓に着きました。そして身をかがめて中を覗き込みましたが、中には入りませんでした。遅れて到着したペテロは、まっすぐ墓の中に入っていきます。ヨハネはペテロに遠慮していたのか、または気味の悪い墓の中に入ることを恐れたのかわかりませんが、ペテロが入ると、ヨハネも続けて中に入りました。そして見ました。イエス様の亡骸がないことを二人は見ました。あるものといえば、頭に巻かれていた布切れと雨布だけでした。その雨布は亡骸を巻いたままの状態で、その中身がすっぽり抜けたような状態であったとあります。この有様を見て、ヨハネにはすぐ分かったようです。主の亡骸は盗まれたのではないということが、彼には分かったようです。誰かの手が触れた形跡が全くなかったからです。そしてこの瞬間、彼は多分、身震いしながら悟ったでしょう。これは大いなる神の御手がなされたこと。全能なる神は、主をよみがえらせたのだということ。彼は、見て、信じた、と八節で告白しています。ペテロがどのように感じ取ったのかはわかりませんが、この衝撃的な出来事は、帰る道に、また隠れ家に戻った後も、ヨハネとペテロは他の弟子たちと話し合ったことでしょう。 その時の様子をヨハネは9節で10回するようにこう記しています。20章の9節、彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。弟子たちにとっても過る一週間はいろんなことがありすぎました。エルサレム入場から最後の晩餐、ユダの裏切り、また主の逮捕、十字架刑、そして墓に葬られたこと、これら一連の出来事の意味をまだまだ理解できてはいなかったでしょう。旧説で言われる聖書というのは旧約聖書のことです。十字架の死と蘇りが旧約聖書の言葉とどのような関連があるのか、それがこれからの弟子たちの大きなチャレンジとなっていったと思います。12人の弟子たちはほぼ全員無学な者たちでした。パリサイ人や律法学者たちのように旧約聖書を暗記してはいなかったでしょう。ただ主のよみがえりを悟った瞬間からヨハネの心に湧き起こった思い、それは旧約聖書をもっと知りたい、もっと学びたいという思いではなかったでしょうか。旧約聖書には主の死について、また蘇りについてきっと書いてあるのではないか、そのことを学んで理解したいという思いが旧説に現れているように思います。そんな弟子たちの教育のために、パリサイ人でありながら信仰を持ったニコデモは大いに用いられたのではないかと私は想像しています。彼はきっと聖書に関する知識を惜しみなく弟子たちに分かち合ったことでしょう。ニコデモは弟子たちの学ぶ意欲、またその吸収力にさぞ驚いたのではないかと想像しています。弟子たちに教育はありませんでした。しかし信仰がありました。信仰を持って聖書を学ぶ者にはどんどん奥義の扉が開かれていきます。悟しの光が差し込んでいきます。主のよみがえりから50日目に弟子たちやその他の信仰者に聖霊が下るという出来事がありました。ペンテコステです。あの時ペテロは群衆の前に堂々と立ち、初めての説教をしました。それは使徒の働き2章14から36節に書かれています。でその説教の中でペテロはなんと旧約聖書から3箇所も引用して主の復活の意義を解くまでに清掃しているんです。たった50日の間、1ヶ月半の間にです。そしてその説教によってその日3000人もの人々が弟子に加えられたとあります。聖霊の働きによる弟子たちの成長ぶりには目を見張るものがあります。ではマグダラのマリアはどうでしょうか。彼女はペテロとヨハネが立ち去った後も墓に佇んでいました。まだ主を失った悲しみも真っ只中にいます。泣いています。泣きながら墓の中を覗くと白い衣をまとった二人の見つかりが座っているのが見えました。その時のマリアはあまりにも悲しみが深かったのでしょう。その二人が見つかりであることにも気づかなかったようです。見つかりがいることに何の驚きも示さず泣き続けていました。そんなマリアに見つかりの方から語りかけています。なぜ泣いているんですか。彼女の頭の中は主の亡骸がどこに行ったのか、そのことでもういっぱいでした。彼女は 子供のように泣きじゃくりながら訴えたんではないでしょうか。誰かが私の主を取っていっちゃったんです。どこに置いたのか私にはわからない。すると、後ろに人の気配を感じたのでしょうか。彼女は振り向きました。なんと、主が立っておられたんです。彼女の探している主が、ちゃんと彼女の目の前に現れてくださったのです。心から主を探し求める者に、主は必ず現れてくださる。探しなさい。そうすれば見つかります。このマタイ7章7節は、主人が一番多く口にした御言葉だと思います。こんな森の中の隠れたところに、どうして教会を建てたんですか?という質問に答えると、いつもこの御言葉を引用していました。探しなさい、そうすれば見つかります。探し求める、そのことが大切です。探し求めるなら、必ず主を見出すからです、と答えていました。しかしマリアの目は涙で霞んでいたからでしょうか。すぐにイエス様であることもわかりませんでした。園の管理人だと思ったんですね。そして尋ねました。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。主を失った悲しみの中にとどまり、泣き続ける者に、主は一声かけられました。マリア。かつて主は言われました。良き羊飼いが自分の羊をその名前で呼ぶの。名前を呼ばれた瞬間、マリアの目は開かれました。今目の前にいる主は、亡きがらではなくて、生きておられる主、よみがえりの命に溢れた主だったんです。今朝、教会で読んでいただいたルカの福音書で、御使いはこう言いました。なぜ、生きている方を死人の中で探すのですか?マリアの思いは死から命へと移されました。蘇られた死に一番初めに会えたマリアは祝福された人です。この度、ヨハネの福音書からこのイースターストーリーを読んでいて、私の心に深く残ったのは二人の信仰です。ヨハネとマリアです。この二人の信仰というか、信じていく過程は全く異なっています。ヨハネは空っぽの墓の中に入って、天布の置いてある玉を自分の目で見て、確認して信じるという過程を取りました。マリアは鏡込んで中を覗くと、主の亡骸がないのを見て、喪失感に打ちのめされ、深い悲しみの中、泣きながら主を探し求めるという過程を通って信じていきました。ヨハネは自分の見たこと、聞いたことを述行し、聖書と照らし合わせながら信仰を確立していきました。ヨハネの福音書の書き出しは、哲学的と言われています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。もし、マグダラのマリアが福音書を書いたとしたら、どんな書き出しをするのかなと思います。情感豊かに、喜びと、主への愛に溢れた言葉が、きっと綴られたのでしょう。感謝なことは、いずれのタイプの信仰者にも、主は現れてくださったことです。ヨハネの福音書によれば、ヨハネたちには三度姿を現しています。蘇られた後も主が現れて、彼らに語られたこと、なさったことについては、来週見ていきたいと思います。しかし、マグダラのマリアや、その他、信仰を持って突き従った女性たち、のその後の意味は、あ まり詳しく書かれていないのでわかりません。でも初代教会の土台を築くにあたって、この婦人たちの働きは絶大なるものがあったと私は信じています。ただ今日の聖書箇所に出てきたマリアのありさまを黙想していて思いました。泣いてもいいんだ、子供のように泣きじゃくるマリアを想像していて、そう思いました。主が山の上で説教された時のあの言葉がふと私の心に浮かびました。ルカ6章21節です。今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。泣くという漢字の作りは素晴らしいと思っています。山水に立つと書きます。涙を流してこそ立つことができると私は解釈しています。空っぽの墓の傍らで泣いて泣いて主を探し求めたマリア、するとその傍らにまず主が立ってくださった。そして泣く者の名前を呼んでくださいました。マリアはそうやって立ち上がることができました。涙を流す者、泣く者は幸いです。泣く者に大きな力が宿るからだと私は思います。悲しみを笑いへと変える力が宿るからです。その力は泣く者の傍らに立つ主からします。よみがえりの主から来るのです。感謝します。主のよみがえり、誠におめでとうございます。お祈りいたします。父なる神様、主のよみがえりを心より感謝いたします。黄泉まで下り、岸を打ち破り、罪の縄目を解いてくださったイエス様に大いなる栄光がありますように。主の死に打ちひしがれ、恐れという隠れ家に閉じこもっていた者たちを、また喪失感の中で泣く者たちを、主、あなたは立たせてくださいました。恐れをのむく者、泣く者にも現れてくださいました。ありがとうございます。よみがえりの命に満ちた主が今日も明日も私たちを導いてくださることを心から感謝します。小さな弱く者ではありますが、主よ、私たちを満たしてください。よみがえりの命の霊で満たしてください。私たちを通してすがすがしい気持ちの良い霊が放たれていきますように。出会う人たちによみがえりの命の息吹を与えるものとして私たちを用いてくださいますよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。